本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き22章22節から29節です。司会者が拝読いたします。人々は彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと言った。そして人々がわめき立て、着物を放り投げ、塵を空中に撒き散らすので、千人隊長はパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、人々がなぜこのようにパウロに向かって叫ぶのかを知ろうとして、彼を鞭打って取り調べるようにと言った。彼らが鞭を当てるためにパウロを縛った時、パウロはそばに立っている百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打ってよいのですか。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか、あの人はローマ人ですと言った。千人隊長はパウロのところに来て、あなたはローマ市民なのか私に言ってくれと言った。パウロはそうですと言った。すると千人隊長は、私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだと言った。そこでパウロは、私は生まれながらの市民ですと言った。このためパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。また千人隊長もパウロがローマ市民だと分かると彼を鎖につないでいたので恐れた。聖書箇所は以上です。本日は摂理的特権と題して松本先生に御言葉を取り継いでいただきます。
はい、改めまして皆さんこんにちは。今私たちの教会では使徒の働きを順番に学んでおります。パウロがエルサレムの群衆に向かって弁明している場面、4週間にわたって学んできました。先週はそのパウロの弁明の一部を通して改めてパウロの足跡をたどり直してみました。パウロは紀元35年ぐらいにダマスコ途上でイエス・キリストに出会ったんですけれども、今エルサレムの群衆に向かって弁明しているのは57年ぐらいの話ですから、まあ、22、3年前からパウロがどういう足取りでここまで歩んできたのかということについて先週確認したんですね。エルサレムからダマスコに向かう途中でイエス様に出会いました。そしてダマスコでアナニアという弟子の取りなしによって新たな使命が与えられ、イエス・キリストを述べ伝えるようになりました。その後一旦アラビアに退いた。それはナバテア人の地方であったろうと思われます。しかしまたダマスコに戻ってきて伝道していた時にパウロに対する殺害計画があった。そこで彼はダマスコの城壁自体にカゴで吊り下ろされて脱出し、3年ぶりにエルサレムに帰ってきた。彼としてはエルサレムから自分の伝道活動を再開したいと思っていたんですが、ガラテヤ1章を見ると彼がエルサレムに滞在したのは15日間であったということがわかります。彼は自分の同胞ユダヤ人に救われてほしいと心から願っている人でありました。ところが彼がエルサレムに来て神殿で祈っていましたら、神様からの語りかけがありまして、急いでエルサレムから脱出せよというふうに言われたんです。でパウロは少し楽観的に考えてました。大丈夫ですよ神様、このエルサレムの人たちは私がかつてどれほど教会を迫害していたか分かっている人たちです。あのステパノが殉教する時だって私が賛成票を投じたことを知っている人たちです。そのサウロがどうして今こんな風に変えられたんだろうかと彼らはきっと興味を持ってくれるはずですという風に思っていたんですが、神様のおっしゃることが正しかった。このエルサレムにおいてもサウロに対する殺害計画が企てられているということが明らかになったわけですね。サウロはまだ死ぬわけにいきません。これからやるべきことがたくさん残っている。その時に神様が彼に向かって、行け、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われた。そして神様のおっしゃる通りに サウロはエルサレムからカイザリア経由で自分の故郷タルソに一旦戻った。ここが一番安全だと思ったからでしょう。その後数年間のサウロの足取りは聖書の中には何も書かれていない。しかしこのアンテオ家において素晴らしい御業がなされているのを見たバルナバはサウロを探しにタルソに行き、サウロを連れてきてここで一緒に伝道牧会に励んだところ、このアンテオ家教会がものすごく成長し、彼ら以外にも素晴らしい教師が3人与えられたので、このアンテオ家教会から派遣される形でパウロは合計3回の伝道旅行を行いましたということでありました。で、先ほどちょうど CS のメッセージではその3回目の中心地はエペソでしたよっていう話をしたわけですね。で、その3回の伝道旅行を終えた後にパウロはエルサレムに帰ってきた。しかしそこでは彼に対する誤解が渦巻いておりまして、パウロとしては誤解を解くために一生懸命頑張ったんですが、しかし再びある見間違えた人がですね、パウロが異邦人を神殿に連れ込んでいるというふうに見間違えて、エルサレムは上を下への大騒ぎになってしまった。その怒り狂っているエルサレムの群衆に対してパウロが弁明してきた内容を先週までで4回学んだ。1回目は自己紹介、2回目は改心体験、3回目はアナニアの取りなし、そして先週は異邦人への使徒というテーマで私たちは学んだわけです。さあ、パウロの弁明をここまで静かに聞いていたエルサレムの群衆でありましたけれども、ここに来てどういう反応をしたのかっていうのが今日の箇所であります。先週の最後のセンテンスは、しかし神は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人の地に使わすと語られたのですとパウロがそこまで言ったところで、あの静かに聞いていた大群衆が大騒ぎになったっていうのが今日の箇所ですね。22節、人々は彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと言った。もう突然、なんて言いましょうかね、急に彼らがもう狂ったように叫び出した。何が気兼ねだったんでしょう。異邦人という言葉でしょうね。その言葉を聞いたときに彼らのスイッチが入ったんですね。元を正せばパウロが異邦人を神殿の中に連れ込んだという誤解から始まった騒動だったんだけども、ここで神様がパウロに向かって、私はあなたを遠く異邦人の地へ使わすと語られたんですという言葉を聞いたときに、やっぱりやつは異邦人を贔屓しているんだというふうに判断したのだろうと思います。それだけで生かしておくべきではない、まあ、今もこれに似たひどい言葉をですね、時々人々は使うことがありますが、こういう言葉が出てくるぐらい当時のユダヤ人は異邦人に対してどういう考え方を持っていたのかっていうことが現れている気がいたします。異邦人がイエスを信じるだけで救われるなんて許せない。彼らが100歩譲って我々ユダヤ人のように割礼を受け、食物規定を守り、安息日を守った上でイエスを信じるっていうなら、まあ救われたとみなしてやろう。しかし異邦人が異邦人のままでイエスを信じるだけで救われるなんてことは許せないっていう思いがこの彼らの心の中に表されていますね。これはすなわち何を意味するかっていうと、恵みと信仰だけによって救われるということがどれほどありえないことと彼らは考えているかということです。今私たちはキリスト教会において私たちが救われるのは恵みと信仰によるんだっていうことについて誰も疑いません。この真理が2000年間語り続けられてきているんだけども、実は恵みと信仰だけで救われるっていうことがどれほど普通の人間には考えられないことか、まあ、ユダヤ人でなくてもね、 イエス様信じるだけで救われるんですよ、それだけですかっていうふうに大体びっくりされるわけですけども、それプラスやっぱり何か難行苦行しないと救われないんじゃないですかっていうふうに考えてしまうのが普通だと思います。異邦人でさえそう考えるんですから、ユダヤ人はなおさらそうですね。ところがそれに絶対足しもしないし引きもしないんだ、恵みと信仰だけによって私たちは救われるんだというこの真理をパウロみたいに命がけで守り続けてくれた人たちがいるっていうことに私たちは目を留めたいと思います。ああやっぱりこんなこと言うとこんなにエルサレムの群衆起こるんだ、じゃあちょっと変更した方がいいかな、まあイエス様を信じたプラスこれをしたら救われますぐらいに言っておいた方が彼らはちゃんと聞いてくれるかもしれないっていうふうに水増しをした福音ではなくて、そこに水を増してしまったら福音が福音でなくなってしまうんだと、私はこの福音を絶対に変質させてはならないという気持ちを持って命がけで守り続けてくれた人たちがいるというその土台の上に今日の私たちのキリスト教会があることを私たちは忘れてはいけない。そして私たちもこの福音に絶対混ぜ物しないで純粋な福音のメッセージをこれからも語り続けていくものでありたいと思います。さあ怒ったエルサレムの群衆どうなったか、そして人々がわめき立て着物を放り投げ塵を空中に撒き散らすので、まあ彼らのですね怒りがもうどれほど大きいかっていうのはよくわかるんですが、千人隊長はパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、人々がなぜこのようにパウロに向かって叫ぶのかを知ろうとして彼を鞭打って取り調べるようにと命令したわけですね。パウロは私たち4週間かけて学んできた弁明全部ヘブル語で語ってますからね。この千人隊長ってのはヘブル語わかりませんから、パウロがなんか喋ってるなと思って横で聞いてて、おみんなちゃんと聞いてるわいと思ったら、なんかパウロが一言言った途端にうわーっていう形で大騒動になってしまったのを見て、何言ったんだ今こいつはと、それにしてもこの男は何者だと、彼が手を振ればみんな静かにし、聞いていたのに彼が何かを言った途端にここまで狂ったように叫び立てるとは、一体彼は何を言ったのか、または彼は何者なのかというふうに千人隊長は思ったんでしょう。そして彼は普通にお前何言ったんだとかね、お前実は何者だって聞いたって絶対に正直に答えるわけがないだろうと、これは厳しい鞭を打ってでも拷問をかけてでも自白させるしかないというふうに思ったということなんですね。それで25節で彼らが鞭を当てるためにパウロを縛ったとき、さあこういう絵見たことあるかもしれませんね。Passion of the Christ の映画の中にも出てきたでしょうか。イエス様もこの鞭を受けてますけどね、その時にこの大きな木みたいなところに手をこういうふうに縛り付けられて、そしてローマ兵に対して背中をむき出すような形にした上で上から振り下ろすというのがローマの鞭であります。ユダヤの鞭はまだいいんです。40に一つ足りない鞭と言われている、痛いけども死にはしない。しかしローマの鞭ってのは先が分かれてるんです。分かれた先に金属片やらガラス片やら動物の骨なんかがついてるんです。それを屈強のローマ兵が思いっきり叩きつけるだけで皮膚が裂け、肉が裂け、血が飛び散り骨が見えるというほどのものでありました。イエス様が十字架につけられる前に受けた鞭打ちとはそういうものですね。イエス様はローマ市民権持ってなかったからね、あの鞭打ちを逃れることはできなかった。しかもピラトはこの鞭打ちだけで終わらせようと思ったから、それでこんなにひどい目に遭ってんだからこれぐらいで許してやれよっていう気持ちだったので、あの鞭打ちを行ったわけです。で、今まさにパウロの背中にその鞭が振り下ろされようとしたわけですね。この鞭だけで命を落とす者さえいます。たとえ命を落とさなかったにしても一生障害が残る可能性があります。で、パウロは今私の背中にこの鞭が振り下ろされたならばこれからの福音宣教に影響が出るというふうに考えたんでしょう。そこでパウロはそばに立っている百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打ってよいのですか、こう聞いたんです。 ローマ法ってのはですね、なかなか大した法律なんですよ。2000年前ではありますけれどもね。そして当時ローマ市民が裁判を受けずに有罪になるということはありませんでした。今鞭打たれるってことは、これは有罪だということが確定してるから鞭打たれるわけであるんだけども、裁判を受けずに有罪になることはない。ローマ市民が仮に百歩譲って有罪になったとしても、ローマ市民が鞭打ちの刑に処せられることはないのです。鞭打ちの刑ってのはですね、屈辱の刑なんですよ。ローマの市民権持ってる者たちにそういう屈辱が下されることはないのであります。それでパウロはこう言った。それを聞いた百人隊長は青くなって千人隊長のところに行って報告したんです。どうなさいますか、 あの人はローマ人ですと言ったんです。ローマ市民権を持った者に裁判もかけずに鞭打ちをしたとなれば、これはローマ法の違反です。まだ打ってないけどね。でも手を縛った段階でもう実はこれは違反です。これは自分たちが処罰されるような内容なんです。だから百人隊長は青くなって彼にその命令を下した千人隊長のところに飛んで行って報告をしたのであります。それを聞いた千人隊長が今度はびっくり仰天ですね。急いでパウロのところに駆けてきました。千人隊長はパウロのところにやってきて、あなたはローマ市民なのか、私に言ってくれと言った。パウロはそうですと言った。もうあまりにもパウロがみすぼらしい姿をしていたからなのかね、まさかこいつがローマ市民であるわけがないというふうに確認する必要もないだろうぐらいに思ったんでしょうけども、千人隊長が今度は真っ青であります。そして言わなくてもいいのにこんなことまで言うんですね。28節すると千人隊長は、私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだ。別に言わなくてもいいと思うんですけど自分のことを話すわけです。そこでパウロは、私は生まれながらの市民ですと言ったと答えています。まあこの千人隊長ってのは大した職務だと思いますよ。百人隊長もですね、一般の兵士よりも十数倍の給料をもらっていると言われてますから、さらに千人隊長といえば大したもんでしょう。彼が欲しかったのはローマの市民権ですよ。でそのためには多額の金を払っても惜しくはないと思うほどに貴重なものがローマの市民権なの。ところがパウロの場合は生まれながらの市民です。なぜでしょうか。おそらくは彼のおじいちゃんかお父さんがローマに対して多大な貢献をしたからだと思われます。この頃、まあこの直前の時代ですね、ローマ帝国第4代目の皇帝クラウデオという人の時代、これ41年から54年なんですが、この時にローマの市民権を得る方法が3つあったというふうに言われております。どうすればこのローマの市民権が得られるのか。1つ目、ローマ帝国への多大な貢献が認められた場合。2つ目、ローマ市民の子供として誕生し生まれながらに市民権を持っている場合。これがパウロでしょ。ってことはパウロのお父さんかおじいちゃんがローマ帝国に対して多大な貢献をなしたと思われます。そこの家庭にたまたまパウロは生まれたから、生まれた時からローマの市民権を持っていたということですね。で3番目、多額の金を払って、まあ、これを賄賂と呼ぶのかどうか知りませんけども、多額の金を払って市民権を買う場合、これが千人隊長が市民権を得た方法でありました。そして最終節、29節。このためパウロを取り調べようとしていた者たちは、すぐにパウロからさっと身を引いたんです。また千人隊長もパウロがローマ市民だと分かると彼を鎖につないでいたので恐れた。なんで恐れるんですか。ローマ法に違反しているのは彼らの側だからであります。もしパウロが、私このこと訴えますよカエザルに、なんて言えば、あそこはなんとかお願いします、そこは穏やかに穏やかにっていうことになるわけですね。 まあ、さっきまで偉そうにしていた千人隊長と百人隊長が青くなっている姿を見ると、まあ、あたかも水戸黄門がこの印籠を出したかのようなですね、まあ、読んでいる私たちがスカッとする、ちょっとパウロをやってやってくれよって思うような場面であるわけですね。そういえば以前もそんなことありましたね。16章でピリピに行った時でありました。あの時に占いの霊に疲れていた女奴隷がずっとしつこくパウロたちにつきまとうので、パウロが振り向いてイエスの御名によって悪霊出ていけ、その悪霊を追い出した結果、その奴隷は占いができなくなったので、その女奴隷を通して儲けていた主人たちが怒ってですね、もうこれで商売やがったりだと、こいつらよそ者のくせに我々の町にして勝手なことやりやがって、長官こいつらとんでもないやつですねっていうふうにピリピの長官のところに連れて行ったら、その長官たちも取り調べもしないで、じゃあ鞭で打てとかって言って、ガンガン鞭で打たれてから2人は牢に入れられたということが書かれていました。今日の場所を読んであの場所を思い出すと、なんであの時パウロ、ローマの市民権を持つ者を裁判にもかけずに鞭打っていいのですかって言わなかったのかなっていうのが不思議なんですけどね。まあ、いくつか読んでみましたけどね、納得のいく答えあんまりなかったんですが、まあ、言ったけども群衆の声にかき消されて聞こえなかったんじゃないかとかですね、そういう説もあれば、もしかすると一緒に鞭打たれたシラス、彼はローマ市民権持ってなかったのかもしれない、だからシラスだけがやられるのに自分だけが逃げるのは悪いと思ったか、まあ、その辺のことよく分かりません。とにかく受けたんですパウロは。そして痛い背中の状態であの牢屋の中で真夜中に祈りつつ賛美をした。その結果牢屋の看守とその家族が救われ、後のピリピ教会の重要なメンバーになったということがあったわけだから、まあそれはそれで神様がね用いてくださったことなんだなっていうふうに思うんですけども、翌朝になってパウロさんよかったです、長官がもう彼ら釈放していいと言ってました、どうぞお気をつけてこの後出発してくださいっていうふうに言った時に、パウロはこの印籠を示したんです。16-37から。ところがパウロは経理たちにこう言った、彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか、とんでもない、彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは2人がローマ人であると聞いて恐れますよね。これ訴えられたら困りますからね。自分で出向いてきて詫びを言い、すいませんでした、ローマ市民だとは知らずに、2人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。これ以上騒ぎは大きくしないように、どうかこのまま静かにこの町を去ってくださいませんかっていうふうにお願いをした。牢を出た2人は町を去ったと書いてないね、ルデアの家に行った。ルデアの家はもうすでにピリピ教会の集合場所になってたわけです。そこに行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。何を意味するか分かりませんか、分かりますか。これ無言のメッセージですよね。分かりました、あなたたちを訴えることはしません、私はおとなしく出て行きます。でもこの人の家にね、今誕生したばかりの教会があるんです。そして住人はこの集まりに対してあまりよろしくない思いを持つかもしれない、その時は保護の方よろしくお願いしますねみたいな、そういう感じでしょうね。私はあなた方のことを訴えませんので、このピリピの教会に目を留めていただきたいという暗黙のメッセージがあったのではないかなと思います。つまり受けなくてもいい鞭打ちをパウロが受けてくださったゆえに、その後ピリピの教会は守られたということが言えるのかもしれません。さあ今日はパウロが、私は生まれながらのローマ市民ですと語った言葉がクローズアップされています。これはパウロが努力した結果勝ち取った 特権ではありません。生まれる前から与えられていた特権なんです。ありがたいことですね。ガラテヤ1章15節にこういう言葉があります。ご一緒に読みましょう。はい。けれども生まれた時から私を選び分け恵みを持って召してくださった方がと彼は語っていますね。生まれた時から私を選び分け、いろんな意味があります。いろんな意味がありますけれども、その選び分けられた使命を果たすために必要な特権も神様があらかじめ生まれた時からちゃんと私に与えていてくれましたっていうことであります。彼が頑張ったんだ、彼のお父さんかおじいちゃんがなんかすごいことやったおかげでその家庭に生まれたというだけでパウロはローマの市民権を持っていた。そのおかげで今回鞭打ちを免れたばかりか、そういう人にこういうことをしてしまったという負い目を感じたんでしょう。千人隊長は来週どうなるかっていうと、パウロはサンヘドリンの議会に連れて行きます。そこで弁明するチャンスが与えられるんです。そういう負い目でもなければ千人隊長はそんなセッティングはしなかったと思いますね。ということでパウロはサンヘドリンでさえ弁明することができた。そしてこの後読み進めていきますと、どこまで行っても拉致が開かない。このまんまこのユダヤの地でこの裁判やり続けててもいつまでたっても拉致が開かないから、私はカイザルに上訴しますと言ったことによって、パウロは囚人としてローマに護送される。自分のポケットマネー使わないで公費でローマに行くことができる。なぜですか？ローマ市民権持ってるからだね。だから使徒の働きってのは28章からなってますけども、これはキリストが天に帰られた紀元30年からパウロがローマに到着した紀元60年までの約30年間の歴史を取り扱っている書なんですけども、考えてみるとたった30年であの不便な時代に、車もないわ飛行機もない時代に、あのエルサレムからローマにまでパウロが行き福音を伝えるっていうことはすごいことだなと思います。そしてそれができるためにこの特権は、ローマ市民という特権は大きく用いられたんですね。30年といえば皆さん平成と同じぐらいですよ。平成31年までありましたからね。あの平成の30年間で私は一体何をしただろうかって思うと、本当にパウロの前に恥ずかしくなりますね。彼はあの30年間でローマにまで福音を伝えたんです。神様が働かれるとこういうことがなされるんだなと思いますよね。そしてこの人の働きは28章からなると申し上げたけども、前半後半にくっきりと分かれます。前半は1章から12章まで、後半は13章から28章まで。前半の中心人物はペテロです。後半の中心人物はパウロです。ペテロはペテロの役割果たしました。本当に尊い役割ですね。イエス様は彼に天の御国の鍵を与えるというふうにおっしゃったわけだから、尊い役割を果たしたんだけども、彼はガリラヤの漁師ですよ。彼の役割は果たしたけども、パウロのような国際的な活躍っていうのはなかなか難しかった。ギリシャ語も下手だったでしょうね。理路整然と語るということもそれほど得意じゃなかったかもしれない。しかし後半パウロを神様は用いたんですよ。パウロに与えられていた特権、それはローマの市民権というものだけではありません。最初に確認したように彼はタルソという町に生まれました。つまりイスラエルから離れたところに生まれ育ったユダヤ人、こういうユダヤ人をディアスポラのユダヤ人と言いますね。だから家庭の中ではシナゴーグではもちろんヘブル語をいつも使ってたけども、一歩町に出るとそこで使われていたのはギリシャ語であります。だからギリシャ語はペラペラです。そしてそういうところにいましたから、非常に国際感覚豊かなコスモポリタン的な性格を持っていたと思います。しかもタルソというのは当時世界の三大学術都市と言われていた、アレキサンドリア、アテネ、 そしてタルトですね。そこで学んだおかげで、使徒の17章なんか見ますと、哲学の町アテネに行って、哲学者たちを相手に彼はメッセージを語ることができた。これはペテロにはなかなか難しかったんじゃないかなと思いますよ。そして外国の地で生まれ育ったけれども、生まれ育った家庭は聖書教育に超熱心なユダヤ人家庭に生まれたんです。これはパウロが選んだんじゃないんです。私はタルソで生まれたいとか、私はローマ市民権を持った家庭に生まれさせてくださいと神様にお願いしたわけでもない。そして私は聖書教育に熱心な家庭に生まれたいと言ったわけでもない。それは生まれてみたらもうそういうところに彼は生まれてきたわけですよ。そして子供の頃から徹底した英才教育がなされ、この子はできると、この子はこのままタルソに置いとくのはもったいない、エルサレムに行って本場エルサレムで律法を学ばせた方がいいっていうことで、12歳ぐらいの時に彼はエルサレムにやってくるんです。でも誰でも彼でもエルサレムに来られるわけじゃない。どうやって生活するんですか。23章まで行きますと彼の甥っ子が登場する。甥っ子ってことは彼の兄弟の息子でしょ。誰ですか。パウロの姉妹の息子って書いてある。ってことはパウロのお姉ちゃんがすでにエルサレムにいたんですよ。お姉ちゃんがエルサレムにいたから、じゃあパウロ、お姉ちゃんのところで下宿しなさいみたいな感じでエルサレムに移住することができたわけですね。エルサレムにやってきてどうしました。当時の最大級の律法学者ガマリエルのもとで彼は学ぶことができたんです。だから異邦人に対して語ることができたわけではない。どんなユダヤ人に対しても勝るとも劣らない聖書知識を彼は持っていた。だから来週サンヘドリンで彼が弁明する場面を見ますけれども、サンヘドリン議員にドーンと立たされても全然臆することなく彼は大胆不敵に語ることができるんです。それはもちろん彼がこれまで頑張って勉強してきたってこともあるんだけども、その前に神様が用意してくださったものがたくさんある。それを私たちは摂理的特権と呼びたいと思うんですね。今日は摂理的特権というテーマでご一緒に考えてみたいと思うんですけども、彼の素晴らしいことは神様が摂理的に与えてくださった特権を最大限に生かしたということですよ。中には摂理的に与えられた特権を全然生かさないで無駄にしちゃう人もいる。もったいないですよね。でも彼はありがたい、私にこのローマの市民権が与えられていた、私はタルソで生まれた、そこで学んだ、そしてエルサレムでガマリエルのもとに学んだ、そういうすべての摂理的特権を彼は自分の味方につけ、それを生かして目的は神の栄光のために用いたのであります。これがパウロの素晴らしいことですね。私はこんな家庭には生まれたくなかったとかね、私は日本には生まれたくなかったとかね、そういう与えられたでないものを欲しがることによって、せっかく与えられた良きものを無駄にしてしまう人生ってあると思うんだけども、まず自分にはどういう素晴らしいものが与えられているのかってことに目を向けないともったいないと思います。そして同じようなことが語られたのがエレミアです。今日の少子でしたけどもね、エレミアは預言者として召されたんですが、神様からこのように言われました。パウロに似てますね。エレミア1章4節、次のような主の言葉が私にあった。5節ご一緒に読みましょう。はい。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。これはエレミアに対する言葉だけども、パウロに同じ言葉が語られていたとしても不思議じゃない言葉。そしてもっと言えばあなたにも語られている。神様、あなたが生まれてからが、おお、こんな子が生まれるとは思わなかったって思ってないんですよね。あらかじめご計画があって、あなたにしてほしいことがあって、あなたにしてほしい使命を果たすためにはこの特権が必要だろうと思ったから、そういう国に、そういう家庭に、そういう時代にあなたを生まれさせてくださったんだっていうことを私たちは認めるか認めないかによって生き方ずいぶん変わってくると思います。エレミアこう答えました。そこで私は言った。ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の御告げ。考えてみますと、私たち一人一人にも様々な摂理的特権が 与えられていると思います。今日は日本人の方、シンガポール人の方、たくさんお見えだと思いますけれども、皆さん知ってます？私たちに与えられている特権、私たちが持っているパスポートって世界最強パスポートだって知ってました？世界で一番多くの国にビザなしで行けるパスポートは日本とシンガポールなんです。180カ国行けるんです。すごいですね。そのパスポート欲しいな。金を出して買えるんなら私はいくらでも金を出したいと思ってる人たくさんいると思いますよ。でもあなたは日本で生まれたというだけでそのパスポートを持ってる。そして180カ国にビザを取ることなく行くことができる。これは特にね、イスラエルなんか行くときにね、すごく感じます。日本人だけ連れてくとき簡単。でもそこに違う国の方を一緒にお連れするときにはですね、やっぱりその方のために特別なビザを取ったりとか、その方だけちょっと特別なボディチェックがあったりとかですね、いろいろ厳しいものがあって、わあ、日本人ってこんな楽なんだ、シンガポール人ってこんな楽なんだっていうふうに思うことがよくありますね。皆さんの中では一つの言葉だけでなくて複数の言語を話せる人もいると思います。それはもちろん皆さん頑張ったおかげだけども、そのように育ててくれた、またはそのような教育が許された環境に皆さんはいたということです。私昨日こんなことを準備しながら思い出してみましたけどもね、私姉が2人いるんですが、上の姉は大学行きたいって言ったんです。でも親父がですね、我慢してくれ、まだ下にもう1人、その次に秋広がいるんだから、秋広は大学に行かせなきゃなんないから、お前は我慢してくれって言ったことを思い出しました。まあ、お姉ちゃんに悪かったなとか思うんだけども、まあ、そういう犠牲を払ってね、僕は大学に行けたんですよ。だから大学に行けたということもね、これは僕が頑張ったからっていうよりも、そういう家庭環境に生まれ育ったからだっていうふうに考えると、これもまた設理的特権だったんだなっていうふうに感じます。私たちはとかく自分に与えられているものよりも、なぜ私にこれが与えられていないんだろうかっていうことにばっかり目を向けやすいものではないかなって思います。私は43歳で日本を出発するまで、自分がお金持ちの部類に入っていると思ったことは一度もありませんでした。まあ、日本の牧師ですからね、だいたい中より下っていう感覚がね、常にありましたよね。ところがインドネシアに行ったんです。そしたら、あれ、結構僕って裕福な方なんだなっていうことを実感いたしました。お手伝いさんがいました。その方が結婚されて夫婦で働いてくださいました。運転手さんがいました。子供が巣立った後は、私たち夫婦2人のために3人がお使いしてくれるという環境にあったわけですよね。これってすごいことだなっていうふうに思いました。中にはそういうことを錯覚して、インドネシアとかに行って、なんか自分が急に偉くなったかのような錯覚をして、または急にモテるようになったかのような錯覚をして、大変な悲劇を自分の身に招いてしまう人もいるので、これは気をつけなければならないことなんだけれども、改めて私は日本から一歩外に出てみて、ああ、自分がどんなに恵まれているんだっていうことに気がつかされた部分がありました。皆さんもぜひ、あなたに設理的に与えられている社会的な地位、または立場について考えてみていただきたいと思います。それを使うことができるのはこの地上の時のみです。天国行ったらもう全然関係ないですから、そういうことですから、今私たちはそれをどのように用いるのか、特に私が自分に与えられているもので感謝するのは健康ですね。しかも夫婦揃って痛いとこ一つもないというのはありがたいことだなって思います。これどっちかがね、どっか痛いって言い出したら、なかなか海外での宣教って難しいなと思いますけど、まあ、かくいう私も先々週ぎっくり腰になりましてですね、まっすぐ立てない、普通に歩けないっていうのが 2,3 日あったんですけども、まあそういう時を経てですね、わあ、普通に歩けるって幸せなことなんだな、この幸せを私は自分の楽しみだけに使うのか、それとも御言葉を述べ伝えるために使ってるのか考えさせられました。パウロは肉体のトゲを持ちながらも最大限に御言葉を述べ伝えた。彼に対して申し訳ないなという気持ちが起こりました。さあ、皆さんに与えられた今週の宿題であります。 皆さんに与えられている摂理的特権は何かについて考えてみてください。そして、ああよかった、僕って恵まれてるなと思うだけではなくてですね、それをどのように神の栄光のために用いるのかということについて考えてみていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、パウロが異邦人という言葉を使った途端に群衆は発狂したように大騒ぎになり、千人隊長は鞭打って自白させろという状態になりましたけれども、ここでパウロは印籠のように私はローマ市民権を持っているということを伝えたことによって、この鞭打ちを免れたばかりか、最終的にはカエザルのところにまで行くことができました。彼にはこの福音宣教を成し遂げるために必要な摂理的特権が与えられていたんだなということを私たちは改めて考えさせられるわけですが、それはパウロだけではない、エレミアだけではない、私たち一人一人にも与えられている素晴らしい特権があるんだということについて考えさせられます。天のお父様、私たちはとかくないものばかりに目を向けやすいものです。しかし与えられているものに目を向け、そこに感謝をし、それをいかにすれば神の栄光のために用いることができるのか、そのことについて今週1週間考えつつ実践していくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。